お知らせ27ページ。奈良県朝廷協会無料朝廷相談。対象、奈良県内に住み、お金や土地、建物のトラブル、交通事故、夫婦関係や遺産分割などの揉め事に悩む人。内容、民事家事の朝廷委員が朝廷手続きの利用に関する相談に応じます。予約は不要で、秘密は厳守されます。訴訟や調停になっている事件の相談、法律判断を求める相談には応じません。時ところ、2箇所であります。1、10月3日火曜日は、南都銀行西大寺駅前ビル、奈良市西大寺東町。2、10月6日金曜日は、奈良商工会議所、奈良市上王子町。時間はいずれも10時から15時です。問い合わせ、奈良地方裁判所総務課、電話 074288-2604。 JICA 国際協力機構、ボランティア募集。世界の発展途上国で、現地の人たちと同じ生活をしながら、技術や経験を生かして、共に働き、国づくりに貢献する JICA、ボランティアを募集します。詳しくは JICA ホームページをご覧ください。応募資格、青年海外協力隊、日系社会青年ボランティアは、20歳から39歳で、日本国籍を有する人。シニア海外ボランティア、日系社会シニアボランティアは、40歳から69歳で日本国籍を有する人。募集期間、9月29日金曜日から11月1日水曜日の12時まで。問い合わせ、JICA 関西国際センター。電話 078-261-0352。 洋菓子、ビール、アクセサリー。生駒市アンテナショップ落合線でチャレンジ商品の販売をスタート。創業を目指す人や創業後5年以内の人が製造する商品、チャレンジ商品を生駒市アンテナショップ落合線で販売中です。今年度中に8事業所が出店しますので、ぜひお越しください。販売期間、11月30日木曜日まで、12月1日金曜日から平成30年2月28日水曜日には、別の店舗のチャレンジ商品を販売します。詳しくは、広報生駒町、12月1日号でお知らせします。販売場所、生駒市アンテナショップ、落合線。出店店舗、商品。4店舗と商品を紹介します。1、アルクアンシエル、パティスリーは、ルレ、グテなど、計5つの商品。2、ゴールデンラビットビールは、ソラミツビールと青によしビール。3、スイーツラボ菓子は、蜂蜜レモンケーキ、カップケーキなど、計5つの商品。4、アンクラールスは、化学式アクセサリー、アニリンイヤリングなど、計5種類。問い合わせ、生駒市商工会議所、電話 743515。
花みどりまちづくりフェスタのイベントサポーター募集。10月29日日曜日に開催する花みどりまちづくりフェスタインフローラムのイベントサポーターを募集します。対象、市内に住む高校生以上。時、内容。1、設営準備。 10月28日土曜日9時から16時ごろ。2. フェスタ当日の受付、会場の運営補助。10月29日日曜日9時から16時ごろ。担当内容はフローラムで決定します。作業によっては力仕事も一部あります。ところ、花のまちづくりセンターフローラム。必要品、昼食、定員各20人。フェスタはサポーターの力に支えられています。申し込み問い合わせ、はがき、電話、ファクスかメールで、住所、氏名、振り仮名、日中連絡のつく電話番号、参加希望日1か2を明らかにして、10月3日火曜日までに必着で、花のまちづくりセンターフローラムイベントサポーター募集係へ。郵便番号630-0122、まゆみ1丁目 11-16、電話70-0187、ファクス70-0287、メールアドレス、花まち、hanamachi、@city.icoma.lg.jp 生駒市みどりの基金にご協力を。この基金は花と緑の学校など様々な事業に活用しています。寄付問い合わせ。基金申し込み書と納付書を送付しますので、電話か直接みどり公園か、内線585。みどり公園かと花のまちづくりセンターフローラムに募金箱も設置しています。夕時放送中。奈良テレビ放送で毎週金曜日に放送している夕時。18時30分からは、県内各市の情報を紹介しています。生駒市が紹介される10月の放送日、13日。問い合わせ、広報広聴課、内線226。生き生きクーポン券。よくある質問。70歳以上の高齢者や障害者に交付している生き生きクーポン券。8月から使用できるようになりましたが、よくいただく質問に答えます。使用可能施設など、詳しくはクーポン券に同封したご使用ガイドをご覧ください。質問1。スルッと関西カードの購入にクーポン券が使えないのはなぜ？近鉄の駅で取り扱っていたスルッと関西カードは、平成29年3月31日をもって発売を終了したため、クーポン券で購入できません。質問2、クーポン券で購入できる鉄道の回数券の買い方がわからない。クーポン券で購入できる鉄道の回数券は、表に示した3種類で、普通乗車券より乗車1回から4回分お得です。駅間ではなく、希望区間の運賃額の回数券カードを購入時にクーポン券が使えます。購入場所、生駒駅、東生駒駅、窓口。回数券購入のための最寄り駅などからの交通費は自己負担です。注意、使用期限は購入日から3ヶ月です。表、生き生きクーポン券が使用できる回数券。3種類の回数券の名称と利用できる日時、利用回数を示した表です。1、普通回数券カード、パールカード11。利用できる日時、利用の曜日、時間帯に制限はありません。利用回数、10回分の金額で11回分。2、時差回数券カード、オフピークチケット。 月曜から金曜日の10時から16時と、土曜、日曜日、祝日などに利用可能。10回分の金額で12回分。3. 同休日割引回数券カード、サンキューチケット。土曜、日曜日、祝日などに利用可能。10回分の金額で14回分。回数券カードは自動改札機に直接投入して利用できます。表終わり。回数券の利用例。2600円分のパールカード11、260円×11回分を購入し、同カード1回分260円で次の3例を乗車した場合。例1。生駒駅から大和西大寺駅、運賃260円。差額なしで乗車・下車可能。例2、生駒駅から近鉄奈良駅、運賃300円。差額40円を精算し、下車。例3、生駒駅から東生駒駅、運賃150円。乗車できるが、差額のお釣りは出ない。なお、この2600円分のパールカード11は、クーポン券500円 ×5 枚と現金100円で購入しています。なお、クーポン券は500円単位未満では使用できません。質問3、イコカカードをクーポン券で買えるようにしてほしい。電子マネー機能がある交通系 IC カード、イコカカードは、店舗や自動販売機などで通常の買い物、飲食にも利用できます。そのため、高齢者や障害者の生きがいづくりや社会参加の促進というクーポン券、交通費等助成制度の趣旨に合致しないため、クーポン券は使用できません。ご理解お願いします。問い合わせ、いきいきクーポン券コールセンター。電話 0120-200-224。幼児二人同乗用自転車購入金額の一部を補助。対象、次の要件をすべて満たす人。一つ、自転車を自ら使用するために購入し、市内に住み、1歳から5歳の子供を2人以上養育している。一つ、市税を滞納していない世帯。一つ、自転車安全講習会に参加できる。過去の受講者も必須です。対象自転車、次の要件をすべて満たす自転車。一つ、BAA マークか SG マークのいずれかと、幼児二人同乗基準適合者マークが貼り付けられたもの。一つ、新車。中古品、転売品は不可です。一つ、市内の店舗で購入し、防犯登録がされたもの。補助金額。購入費用の2分の1。幼児用座席、幼児用ヘルメット2個までを含む。で、最大5万円。1000円未満は切り捨て。交付の条件。補助金交付の日から2年以内に転売譲渡しないこと。自転車使用状況の調査に応じること。必要書類など。印鑑、領収書原本、レシートは不可です。保証書の写し、防犯登録カードの写し、世帯納税の調査承諾書、写真、BAA マークか SG マークのいずれかと、幼児二人同乗基準適合者マークがわかるもの。データは不可です。自転車購入補助の申請受付期間など、上半期と下半期に分けて表で示しています。自転車の購入日、上半期は4月1日から9月30日、下半期は10月1日から 平成30年2月28日。申請受付期間は、上半期は10月2日月曜日14時から10月10日火曜日17時15分。下半期は平成30年3月1日木曜日14時から3月9日金曜日17時15分。募集数は上半期、下半期どちらも15台、申し込み順です。自転車安全講習会の時ところ、上半期は10月14日土曜日と16日月曜日、下半期は平成30年3月10日土曜日と12日月曜日。時間は10時から11時、コミュニティセンター。自転車安全講習会はいずれか1回参加してください。表終わり。申し込み問い合わせ。表の申請受付期間に申請書と必要書類を添えて、直接防災安全課、内線363。申請書は防災安全課窓口か市ホームページでダウンロードできます。注意、上半期の受付開始は10月2日月曜日14時からです。14時前に来られた人はすべて同着扱いになり、14時の時点で募集数を超える応募があった場合は抽選になります。生駒ふるさとミュージアムの指定管理者を募集。指定管理期間、平成30年4月1日から、平成35年3月31日、5年間。内容、生駒ふるさとミュージアムの管理運営を効率的・効果的に行うため、指定管理者を募集します。募集要項などの配布、10月12日木曜日までに、平調日を除く、障害学習課で配布するほか、市ホームページからダウンロードできます。説明会、9月27日水曜日14時から、生駒ふるさとミュージアム。説明会に参加する人は、募集要項に添付している申し込み書に必要事項を記入の上、9月22日金曜日17時までに、ファックス、メールか、直接障害学習課へ申し込んでください。申し込み問い合わせ。説明会に必ず参加の上、申請書類を10月10日火曜日から12日木曜日17時までに筆着で、郵送か直接障害学習課、内線643。水道の使用には届け出が必要です。住所の変更などにより水道の使用を開始・中止するときは、届出が必要です。また、使用者が変わったときは、名義変更届出が必要です。特に使用中止の手続きを忘れた場合は、水道を使用していなくても、基本料金を支払う必要がありますので、くれぐれも注意してください。問い合わせ、上下水道部総務課お客様センター、電話792800。10月の資料組取予定表。日程表が掲載されていますが、省略しています。必要な方は電話でお問い合わせください。転入・転出などで人数が変わったり、組取を開始・中止したりする場合は、申請が必要です。7時から順次組取ります。問い合わせ、環境保全課、内線356。清水だより、ナンバー55、30ページ。平成29年9月号。飲料水の備蓄で災害に備える。人は1日約3リットルの飲料水が必要。災害に備えて3日間程度の飲料水を備蓄しましょう。毎年9月1日は防災の日です。災害に対する備えを 家族で話し合いましたか？こうした日をきっかけにしっかり話をしておくことが、いざという時の被害を減らします。大災害の場合、広範囲で水道が断水する可能性があります。普段から災害に備え、応急給水活動が軌道に乗るまで、最低でも家族が3日間程度生活できる飲料水を備蓄しましょう。飲料水備蓄の手順。1、ポリタンクなどを用意し、水道水で十分に洗浄する。2、ポリタンクに水を入れて空気が入らないよう蓋をする。3、直射日光が当たらず風通しの良いところで保存する。保存期間は塩素の殺菌効果が持続する3日間が目安。4、3日間を過ぎたら花の水やりや洗濯などに使用し、新しい水に取り替える。災害時は飲料水以外にも多くの生活用水が必要です。お風呂の残り湯を溜めておくと、断水時にトイレを流すなどに活用できます。災害時の断水には、ポリタンクなどを持って応急給水拠点へ。災害時に断水となったときは、原則避難所である公共施設に応急給水拠点を開設し、市民の皆さんに給水します。給水の際には、蓋の閉まるポリタンクなど、水を持ち運びできる容器が必要です。飲料水袋も用意していますが、数に限りがあります。水は手で持つと容量よりも重く感じるので、リュックサックなどがあれば運びやすいです。応急給水拠点の開設場所や給水時間などの詳細は、市ホームページや広報車などでお知らせします。避難所や災害時の給水方法は、日頃から市ホームページで確認しておいてください。最低限必要な飲料水の備蓄量を計算してみよう。1人1日約何リットル×家族の人数何人×3日間イコール約何々リットル必要。ヒントはこのページにあります。ニュース、聞き水体験で美味しさ実感、イコマの水道水。生駒市上下水道部では、生駒の水道水 PR 事業の一環として、ベルステージや生駒どんどこ祭りの会場など、様々な場所で聞き水体験を実施しています。水道水、国産と外国産のミネラルウォーターの3種類を飲み比べ、約6割の人が3種類の中から水道水を当てられず、生駒の水道水が他と遜色ない美味しさであることを実感してもらいました。聞き水体験の結果は、生駒市上下水道部ホームページをご覧ください。上下水道部ホームページは、市ホームページから生駒市水道事業へアクセス。写真4枚。1、備蓄には給水にも使えるポリタンクが便利。2、毎年給水訓練をしています。3と4は聞き水体験の様子です。3、たくさんの人に参加していただきました。4、美味しかった水は水道水？写真終わり。問い合わせ、上下水道部総務課、電話、79-2800